ここからはゲストをお迎えしてお話を聞くコーナーです。本日は主に伊勢崎市で活動をされております上八地区自然環境を守る会代表の伝福一さんにお越しいただいています。伝さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今日は上八地区自然環境を守る会についてお話を伺います。さて、まずは上八地区自然環境を守る会とはどんな団体なのか簡単に教えていただけますか。
はい、釣りの愛好会がありまして、はい、春日川のすごく汚れてるっていうことをみんな感じました、はい、魚が釣れなくなっちゃったと、川をきれいにしようっていうことで始めた団体ですね。
まずは川をこう掃除するという、
そうですね、
ゴミ拾いをするというようなところから始まった団体なんですね、はいはい、いつ頃から活動しているのでしょうか。
平成4年から活動しています。
もう25年以上経つんですね、はい、活動を始めたきっかけはそのゴミが多いということ以外ではどんなことがあったんでしょうか。
魚の数が減ってるんですね、と子どもたちがもう汚い川で遊べない、はい、私たちが子どもの時は泳げましたもんね、春日川でね。それが今はもう濁ってる、昼はいる汚い川になってましたね、亜鉛が多いんですね、
はい、
できれいにして魚を戻そうと、はい、みんなで釣りをできるような環境づくりをしようということで始めました、
はい、で今は具体的な活動としてはどのようなことをされているんでしょうか。
草刈り、空き缶拾い、ゴミ拾いを特にやっています、はい、大きいテーマで自然環境を守り、豊かな自然を後世に伝え、自然と人間が共存し、人間として精神的に豊かな生活を送ることを目的とするという理念を掲げました、
はい、
廃油を買ってから川に流す、それ海に続いてるんですね、買ってる水はだから、はい、廃油を回収して石鹸作りをしたり、
はい、
子どもたちと川に入って魚を取ったり、
はい、
まあ、魚もいたんですけども昼もいたり、だからきれいな水に住む生き物と汚い川に住む生き物が同居していました、春日川は、で子どもたちが興味を持ってくれるように親子で、ゴムボートで川下りをしたり、
はい、
なるべく子どもたちが興味を持つようなことをやっていこうということでいろんなことをしています、
はい、鮭の遡上なんかも、
はい、やっぱりなかなか掃除だけゴミ拾いだけというと人が集まってくれないんですね、
はい、
それでよし、昔は春日川に鮭がいたってよっていう話を聞きましたので、はい、いや春日川に鮭が戻る活動しようということで、平成5年から子どもたちに鮭の卵を配りまして、はい、飼ってもらって放流を始めました、
はい、地元のお子さんたちに、
はい、最初そうですね、上八小学校、上八中学校、本当に近所でしたよね、
はいはい、
で今では埼玉県からの千葉県、東京からも来ます。
そうなんですね、はい、遠くからなかなか体験できないことをやってみたいということで、そうなんですね。でそのしばらく飼育した鮭を春日川に放すという、
は
い
は
い、
12月の第1日曜日に学校にお配りしたり、はい、公民館で配っています。それを3ヶ月ぐらい飼ってもらって、はい、みんなで放流するわけですね。
どのくらいの大きさに、
3センチぐらいですね。
3センチくらいになるんですね、はい、それをみんなで持ち寄って、はい、川で、
はい、少しずつ放流するとみんな大きい魚に食べられたり、
そうですよね、
カラフルに食べられたりしたんですね。それなんでたくさん流さないと、はい、なかなか下まで行けないので、
なるほど、いっぱい数流す、はい、
そうですね、
そういうことなんですね、はい、で実際にそれが何年後かに、
それ当時子供たちに嘘を言うことだと、
はい、
嘘をつくのよくないと言われたんですね。
戻って
こない、絶対春日に大手きっこないと、こんな汚い川には、うん、
はい、
だから一生懸命掃除しながら毎年毎年子どもたちに先の卵を配ったんですけども、
はい、
27年かかりました、一粒の一匹の鮭が戻ってくるまでに。
なるほど、最初はやっぱり戻ってこなかった。
来ません、全然来ません。
それは水がやっぱり汚れているから。
そうですね、水が汚れてる、魚道がないんですね。
ああ、なるほど、
とにかく水が一番ですね、やっぱり。魚さ、まあ本当の理由、鮭が帰って、その生まれた川に帰ってくる理由って分かんないんですけども、うん、匂いで帰ってくるとか、頭の中にレーダーがあるとかいろんなこと言われてますけども、
うん、
多分 坂川の匂いじゃないかと思うんですけどね、はい、
でも何十年かして戻って
来ましたね、
はい、どうでしたかその時。
もう感動も感動ですよね嘘と見ましたよね、こっちがね諦めかけてますからね、もう25年以上経つとね。だから戻ってきた時にはもう新聞社に電話して写真撮ってもらったり、県の方に連絡して、
はい、
捕獲しいかっていう許可がいるんですね。
あ、なるほど。
ダメなんですね。
そうなんですね、だから手続きを、
はい、して撮って剥製にして、はい、今でも上安公民館に展示してあります。
あ、そうなんですね、はい、記念すべき第1号が。
そうですね。それから道具事務所さんにお願いしまして、
はい、
魚道も春日に2つ作っていただきました。
うーん、
まあ、かなりお金かかるんですね、あれが魚道っていうのは。だから申し訳ないような気もしたんですけども、子どもたちの夢と綺麗な顔を取り戻そうということで協力していただいてます、はい、独自主義さんに大変ありがたいと思ってます。
そうですね、はい、帰ってこない何十年かはどうですか、よく続けようとい う, こう気持ちになったな。
みんなよくついてきてくれましたよね、うん、もう諦めていけなかったですね、誰もね、
うん、
諦めてはなかったですね、
うん、
ですから子どもたちには、うん、生きた鮭を見せようということで利根大関に見学に連れて行ったんですね、
はい、
毎年ね、
はいはい、
それもバス1台ですから人数決まりちゃうんです ね,
そうですね、
バスって結構お金かかりますので、
どうし
ても制限がありますのでね。
で
も群馬県の子どもたちが生きた鮭を見るっていうのはないことですよね。
ないですね、めったに近くの川とかにいるものでもないです
から ね、
いい経験ですよね、はい、ありがとうございます。その他にも絶滅危惧の植物。
そうですね、はい、これは小井戸川っていう川があるんですけども、
はい、
洪水が毎年起きてたんですね。
あ、何年も前。
毎年毎年、はい、で学校の周りが水浸しだしになって、避難所である学校から子どもたちが出られないんです。水として周りが水になっちゃって
洪水ごとに、
はい、うん、それなんで県の方で調整池、
はい、
だからそこに大雨の時溜めておくという調整池を作ったんですね、はい、で調整池を作った時に、はい、群馬大学の石川先生が、うん、ここにはきっと貴重な植物があるということで、
うん、
土を持ったんですね、群大に土を運んでおいたんですね、
うん、なるほど、はい、
で運んでおいた土を調整池ができたんで、
う
ん、返したんですね、
うん、
よそから持ってこないように、
うんうんうん、
そしたところまず最初アサザっていう、はい、貴重な植物が出たんですね、
はいはい、
それでよしこれあるということで毎年年3回か4回調査に来てくれまして、
はい、
と溝工事があったりコギシギシ、
うん、
いろんな貴重な花が、
はい
はい、ここには古代の道っていって平安時代の道があるんですね。
そんな昔からなんですか、
はい、
から
あるんです、その道が復元されたんですけども、
はい、
上小学校の六角の正倉院ってのがあったんですね、
はい、
そこに年貢、うん、米を運ぶための道なんですね。だからそこにまだ何が埋まってるか、どんな種があるか、未知の世界なんだよね、
はい、
だからまだ夢もいっぱいある川です。
そうですね、
調整池で、
はい、はい、でそういった古来のものとかやっぱり外来の植物とかにやられてしまうことも多いんですか。
多いですね。ですから、うん、どうにしたらそうですか、どんな環境がいいかっていうのを毎年毎年石川先生とやってるわけですよね、
はい、今はどうですか。
だいぶ増えました。
植えたんですね、
とっても香りのいい溝工事、
はい、
シソのシソ科なんですけどね、
はい、
先生はこれをたくさん生えれば匂い袋ですか、
はい、
あれにいいよなんて言って、
はい、
種を採取してって、はい、軍団にもこれ撒いてますね。
なるほど、はい、学生さんとも共同で。
そうですね、はい、学生さんと、はい、
やられてるんですね、
だから冷凍保存したらどうかとか、うん、いろんなことを研究して残そうとしてくれてます。
種の保存っていうことですね。
そうですね、はい、
なるほど。そういった浅沢なんかは私たちがこう見に行ったりすることもできるんですか。
いつでも見ていただきたいと思うんですけども、やっぱり季節がありますね。
あ、そうなんですね。
浅沢は例えば今の時期の午前中じゃないとなくなっちゃうんです、ね、しぼんじゃってね、花が。
なるほど、はいはい、じゃあぜひちょっとお時間のある方は出かけてみて、
はいね、
大切にして自然を壊さないように。
そうですね、
見てもらえ
る、ぜひ見学や十分いつでもいいんですけど、うん、持ち出さない、そうすると他のところの植物は持ち込まない、持ち出さない、持ち込まないを守っていただきたいと思いますね。
はい、ありがとうございます。 具体的な活動、本当にたくさんのことをされているということですけれども、活動を始めて実感したことですとか、はい、始めてよかったなと思う時ってどんな時ですか？
そうですね、一番思うのはサウナ鮭が27年かけて戻ってきてくれたことですね。
はい、他にはどうですか？お子さんたちの交流を通してですとか、はい、
平成5年から放流始めたんですけども、その時子供で放流していただいた子供が今お父さんお母さんになって子供たちを連れてきてくれるんですね。嬉しいなと思いますね、関心を持ってくれてて、
はい、こういう伝統になっていくのもまたいいですね。ありがとうございます。さあではですね、今後の予定なんですが、はい、何か決まっていることがあれば教えてください。
は
い、
今年はコロナウイルスの関係でできるかできないか分からなかったんですけども、はい、観察会を5月2日に予定したんですね。
はい、
そうしましたところ、公民館が借りられないと、公民館で座学をして現地に観察にするんですね。
はい、
で5月2日の病棟観察会は一応中止になりました。
はい、
あと7月には森を大切にしようということで、はい、大阪見学とか7月に予定しています。うん、やっぱり親子間伐材工作教室を予定しています。
はい、
で11月の第3日曜日には親子でのまた鮭の遡上見学を予定しています。で11月の鮭の遡上調査、12月の第1日曜日には鮭の卵を配布しています。で2月には群馬大学の学生が毎年行ってくれているビオトープの卒業論文発表会というのをしてくれているんですね。
はい、
3月の第1日曜日には鮭の時期を放流しています。はい、これはインターネットで上橋地区自然環境守る会っていうふうに入れていただきますと、何をしているとか浅田の花が綺麗ですよとか載ってますので、ぜひ参考にされてください。お願いします。
はい、ぜひご覧になってみてください。
お願いします。
はい、ありがとうございます。さあここまでたくさんのお話を伺ってまいりました。最後になりますが一言お願いします。はい、
これからもぜひ関心を持って親子で水をきれいにする、森を大切にするっていうことに心をかけて、いろんなイベントがありますのでぜひ参加をお待ちしています。よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。本日は上橋地区自然環境を守る会の活動について代表の田福一さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。